If you could turn to 1 Thessalonians chapter 5, we're going to study verses 12 through the end today.
第1テサロニケ人への手紙の5章の12節から今日は最後までを学びたいと思います。
And at this point in the letter, Paul is kind of winding down. He's finished kind of the major doctrine he's teaching and he's kind of winding down.
この手紙の中で最後のところでパウロは、まあ、だんだんこう終わりに近づいてき
ます。And he gives them a list of short exhortations.
そしていくつかの短い勧告を与えています。
He starts in verse 12 and 13. He says, "And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you who are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Be at peace among yourselves."
12節13節のところです。兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。
I think these are my favorite verses in the Bible.
私にとってここは一番好きな聖書の箇所です。
I'm joking.
They're
not my favorite verses. Oftentimes I think that, you know, when we think of the word authority, when you hear the word authority, or many people have a kind of negative feeling.
よくですね、権威といった言葉を聞くときに、多くの人たちがそれに対して悪い印象を持つことがあると思います。
And that's because in this world,Oftentimes, people that have had authority have abused their authority.
というのは、この世ではよくその権威というものが悪用されてしまうことがよくある。
And it becomes a means for them to control people.
そして、それを使って人々を支配しようとしてしまいます。
But you know, this was really never God's intention for authority.
でもこれは神様がその権威というものに対して持っていた、思いではないわけです。
In Luke, chapter 22, 25 and 26, we read how during the Last Supper, the disciples started to argue among themselves who was going to be the greatest in the kingdom of heaven.
ルカの福音書の22章の25節26節のところですけれども、最後の晩餐の時に弟子たちがお互いの間で誰が一番偉いだろうかという議論を始めるところがあります。
Can you imagine Jesus? He's spent, you know, years with these guys and he knows he's just ready to leave and these are his disciples and they don't get it. They're sitting there arguing with each other about who's the greatest.
想像してみてください。こう何年かの間ね、一緒に弟子たちがイエス様と共に過ごしてきて、それでもう彼がいよいよ去ろうとしている時に、まあ、弟子たちはそんなこと全然分かっていなくて、誰が偉いかということにこう頭を悩ましているわけですね。
And anyway, Jesus is patient, and he says to them,
"The king." Okay. イエス様は、忍耐深く。こういうことをおっしゃいました。
So the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those who exercise authority over them are called benefactors. But not so among you. On the contrary, he who is greatest among you, let him be as the younger, and he who governs as he who serves.
ルカの22章25、26節のところです。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は使える人のようでありなさい。
Now Jesus made it clear that authority in the kingdom of God was not to be at all like the authority that was seen in the kingdom of men, the kingdom of the world.
ここでイエス様ははっきりと、神の御国の権威というものはこの人の世の、権威というものとは全く違うということをはっきり明らかにされています。
God's desire is that authority be used to build people up.
神様の願いというのは、この権威は人々を立て上げるために、用いてほしいという願いでした。
If you remember, when Paul was writing to the church in Corinth,
覚えているでしょうか。パウロがコリントの教会に宛てた手紙の中で、
In 2 Corinthians 10:8.
第2コリントの10章の8節にこうあります。
Paul said that God had given him this authority to build the church up and not to tear it down.
そこで、パウロは神様に与えられたこの権威は教会を立て上げるためのものであって、それ教会を倒すためのものではないと言っています。
Now there are no perfect authorities, of course, in the world or in the church.
もちろんその完璧な、権威者という人はこの世にもまた教会の中にもいないと思います。
But even if we find that it's hard to respect the people that God has placed over us, it says in verse 2, we should respect them for their work's sake.
でもですね、神様が、立てられた私たちの上に立てられたその権威ある人たちに対して、もし私たちが、尊敬を払うことが難しいと思っても、ここで私たちはその彼らの働きのゆえに尊敬しなさいと言っています。
Because in doing so, we are actually submitting to God's authority.
そうすることによって実は私たちは神様の権威に従うことになるわけです。
You know, if a person finds it hard to submit to authority, like if you find it hard to submit to any authority in your life,
もし人々がその自分の人生の中にあるその権威者に対して尊敬を払うことが難しいと感じるようなことがあるならば、
maybe like at school, you know, like you know, always the teacher is kind of, you know, the bad guy.
例えば学校でその先生たちがなんかあんまりいい先生じゃないとか、
or at work, you know, the boss, or you know, and or you know, maybe your husband, or
職場での自分の上司だったり、またもしくは自分の夫だったり。
But if it's always this case where, you know, the attitude is no one's going to tell me what to do.
でもそういう尊敬が払えないというようなケースの場合は、誰も自分にこうしろああしろって命令してほしくないっていう思いがあるじゃないですか。
It may be an indication that there is a problem with your relationship with God. There's a problem with you submitting to God's authority.
おそらくその自分の、心の問題、神様との関係の問題があって、神様に従うことができないという問題が、そこにあるんじゃないでしょうか。
You know, like Paul saidHe said, obey the government. He said, obey the... And he's talking about the Roman government, a very corrupt government.
パウロは別の箇所で、政治家たちに対しても尊敬を払いなさいと言っているところがあります。で、これは当時 の, そのローマの、本当にもう腐敗した政治家たちについてでも、尊敬をしなさいと言っています。
Because it says God uses authorities. It really takes faith. God can use even corrupt authorities.
なぜならば、神様は、そういった腐った権威ですらも、用いることができる方だからです。
So, obey me or you're disobeying God. No, I'm joking.
ですから、私に従いますか、それとも神に逆らいますか。
Let's move on.
Okay. 冗談ですけれども。
That was a joke. Okay.Verse 14, Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all.
14節につきます。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。
Now Paul exhorts them to treat each person according to the need that they have.
パウロはここで一人一人の必要に対して、それを与えるようにその人々の、必要にをケアしなさいと言っています。
A weak person needs to be encouraged. Their hearts need to be strengthened.
弱い人々は、励ましが必要です。心を強められることが必要です。
A fearful person needs comfort.
恐れを持っている人たちには慰めが必要です。
And it, you know, some people need scolding. They need, you know, they're unruly. He says, they need to be told. Hey.
で、ある人々は、もう本当に叱られることが必要な時もあります。
You know, it's interesting. I had a friend in Seattle, in our church in Seattle, who used to be an alcoholic.
私はシアトルにある友人がいるんですけれども、彼は以前はアル中でした。
I mean, he was like one of these guys that he would, well, I don't know if you've been to Seattle, it's Pioneer Square. He was laying on the street there, just drunk.
で彼はまあそのシアトルで道のところに通りにもう横たわって本当にいつも酔っ払っていました。
And of course, when I knew him, God had completely changed his life.
もちろん私は彼をよく知っていて、彼は神様が本当に彼を完全に変えられました。
But he was telling me of what it was like, and it was so interesting, kind of eye-opening for me.
でも、彼はある時、その以前の状態について教えてくれたんですけども、それが自分の、目を開かせるような話でした。
He said he was very good at conning people out of money.
彼は本当に、人からお金をもらうことがとっても上手だったと言います。
He said that, you know, there, often there would be people that came down there, probably well-meaning people, to, you know, show kindness to them.
彼はよくこう人々が歩いてますけれども、親切に、人に親切を施したいと思っている人たちのことをよく分かりました。
And he said, you know, I could spot these people a mile away.
私はそういう人も遠くから歩いてくるのもすぐ見分けられる。
And I knew just how to get it, you know, to look pitiful, you know, to get the money.
そしてもう本当にどうやって憐れみを誘って彼らからお金をもらうことができるかということを私はよく知っていました。
And then in his case, he would use the money to get drunk.
でまあ、彼の場合はそのもらったお金でまたお酒を買って飲んでしまう。
But you know, he said something really interesting to me that I never would have thought about.
でも彼が言ったことで、もう自分はそんなこと考えたこともなかったような面白いことを言ってました。
He said, you know, during those years, you know, the one thing that I really wanted.
まあ私がそうやって酔っ払っているその何年かの間、一つだけ自分が望んでたことがあるんだと。
He said, I wanted someone to care enough about me that they would rebuke me.
私は本当に誰か一人でも自分のことを心配して怒ってほしかったんです。
He wanted somebody to come and say, What are you doing?
彼は誰かが自分のところに来て、お前は何をしてるんだと。
Get your act together.
しっかりしなさいと言ってほしかったんです。
I mean, he's telling me this.And, you know, there's an example where his need was actually for some tough love.
それは彼が私に話してくれたことですけれども、彼の場合は彼に必要だったものというのは本当に厳しい、一言が必要だったわけです。
Now, I'm not saying that everyone is in the same case, but that was his personal need
もちろん全ての人が同じようにそういう必要があるとは言いませんけれども、彼の場合はそうでした。
And he said one more interesting thing that I'll never forget.
でももう一つ面白いことがあって忘れられないんですけど、あまり霊的ではないんですけど。
He said, out on the street, there's lot, they get lots of clothes.
彼はまあその通りにいるときに、いろんな人からいっぱい古着をもらっていました。
At least in America, there are a lot of clothing banks. He said, there's no shortage of clothes.
まあ、特にアメリカではもう本当に洋服に困ることはないんですね。
But he said, underwear are like gold.
彼は下着をまだもらったことがなくて、下着をゴールにして。
Nobody donates their underwear to clothing banks.
誰もその下着をこう巡ってくれる人はいなかったわけです。
So he said, you know, if you really want to bless somebody, give them some package of underwear.
誰かをこう祝福したいと思ったら、
so、I remember
先をあげてみたらいかがです。
Okay, we better get moving. 15.
先に進んだ方が良さそうです。
See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for yourselves and for all.
15節に行きます。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対していつも善を行うよう努めなさい。
Forgiveness is really the heart of the gospel.
許しというのは、この福音のとても中心的なものです。
Even though we did nothing to deserve it, God has given to us unconditional forgiveness.
私たちは、たとえそういう値しないものであっても、神様は本当に無条件の愛、許しを与えています。
If we could only come to Him on His terms,
もし私たちが本当に神様のもとに、神様の方法で行くことができる。
Believing on Jesus,
イエス・キリストを信じて、
and receiving Jesus into our hearts.
イエス・キリストを心に受け入れるという方法です。
But now God commands us, and I say commands.
でも神様は今度は、私たちに、一つの命令を与えておられます。
To show the same forgiveness to other people.
それは、同じその許しというものを他の人々にも示しなさいということです。
And I have to confess to you that I find, at times I find this hard.
私自身他の人を許すということが難しい時があるということを告白します。
In Matthew 18:21-22 Peter It says Then Peter came to him and said Lord How often shall my brother sin against me and I forgive him up to seven times?
マタイの福音書の18章21節のところでは、その時ペテロが身元に来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか ?7 度まででしょうか
?I mean, I think Peter thought he was being rather generous there, seven times, you know?
本当に私は、ペテロは本当に何度も許す人だったと思います。
But Jesus said to him, I do not say to you up to seven times, but up to 70 times seven.
そこでイエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。
So Jesus was saying, basically, there is no limit to the number of times you are to forgive.
ここでイエス様は、基本的にはその許すという行為に制限はないんだということをおっしゃっています。
This is one of those times when Jesus is commanding something that really is impossible to do in the natural man.
これは、イエス様が私たちに命令されたことの中で、本当に私たちが人として行うことは不可能に近いという命令の一つだったと思います。
That is in the flesh.
肉によって行うには。
Now, I haven't had any really great injustice done to me.
私は、まあ、今までその非常に、ひどい不正なことをしたということは、まあありません。
But I still struggle with unforgiveness.
それでもやはり許すということに対して様々なことを思います
。With me, it can be reading the newspaper. You know, I can read about somebody I've never met before. You know.
私の場合は例えば新聞などを読んでいて一度も会ったことがない人に対して。
Yeah, I read about Saddam Hussein, and I just get, you know, I just really get to where I'm really hating the guy.
サダム・セインの記事を読んで本当にもう憎く思ってしまうことがあります。
And the devil uses this to condemn me.
でそういう時に、悪魔が、それを使って私を責めてきます。
You know, because I'm struggling with this, with forgiveness.
なぜなら私はそこで許すということに対して葛藤しているからです。
And I've heard, you know, ah,、oh, you're not really a Christian.
そしてこういう声を聞きます。ああ、お前は本当のクリスチャンなんかじゃない。
You know, God hasn't forgiven you because you haven't forgiven other people.
お前が他の人を許してないから神様だってお前のことを許してなんかいないんだという声を聞きます。
But, you know, now I've come to see that this struggle to forgive is really a means to drive me to Jesus.
でも、私は気づいたんですけれども、そうやって許すということに対して葛藤を持つときに、それは私をイエス・キリストに近づける機会となっている。
Because I realize that I don't have it in me, that's in my flesh, in my self, apart from Christ. I don't have it in me to forgive.
なぜならば、私のこの肉体における、私自身の中には、その許せるという、その可能性、許せるということが、 できないということが分かっているから。
And I desperately need the power of Jesus to work in me.
ですからそこに神様の力が私のうちに働いてくださる神の力が必要なんです。
And you know, I found that if I open the door a little bit, if you know, if I, there's no affection there, there's no emotion, but if I just make the choice and open the door.
で、もし私がまず感情がついていかなかったとしても、あの神様に対して心を少しでも開くならば、開くという決断をするならば、
God, it's like God just pours in His love, His strength and power.
神様がそこに本当に神の愛を注いでくださいます。
I take a little step toward Him, and He takes a big step toward me.
私が神様に小さな一歩を踏み出して近づくときに、神様は大きな一歩で私に近づいてくださいます。
I think of this story of Corrie Ten Boom. I didn't write this down. Corrie Ten Boom.
Corrie Ten Boom という人の。
She was imprisoned in a Nazi prison camp in World War II.
第二次世界大戦の時にそのナチの収容所に捕らえられていた人です。
Anyway, after the war, she was lecturing people. She's a Christian leader, and she was talking.To groups of people about forgiveness.
そしてまあ戦争が終わった後に彼女はクリスチャンだったんですけれども、人々に対して許すということにのついてのメッセージをしていました。
And afterwards, some people came up to talk to her.
そしてまあその話が終わった後、人々が彼女の元にやってきたわけです。
And all of a sudden, she recognized this man came up to her and held out his hand and he said, "Yeah, it is true. I'm doing this suddenly. I can't remember the details."He said, it is true. We all need God's forgiveness. Something like that.
ある男性がやってきてこう、まあ、握手しながら、いや本当にそうです。あの、私たちは全てのものが神の許しが必要です。
And she recognized it as the man, he was a guard in her prison camp.
そして、彼女はそこで気づいたんですけれども、彼はその彼女が保養され、あの、捕らえられた収容所の、監守に、の人だったんです。
And he, you know, he had really mistreated her and the others.
そして彼は、本当にその彼女に対してひどい仕打ちをしてました。
I mean, she said, I remember walking naked in front of him and he just stood there. And...
She was naked? And...
Yeah, I mean, she was with the Jews being gassed. She wasn't gassed. But...
彼女はその、まあ、他のナチスの人たちと一緒にも裸にされてこう歩いているところを彼はその目の前に座っていたりしたことも
あります。She, all of a sudden she had a crisis because this guy he's holding out her hand, his hand and she's like, I can't do it.
そしてもうそのことを思い出したときに目の前に立っているその男性を見てそれを思い出してしまったときに彼女はもうあの本当に自分で彼を許すことができなくなりました。でもうたった今その許しということについて話したばっかりなのにも頭の中でそれが全部消されてしまったわけです。
And she, anyway, she was just by God's help she was able to extend her hand
でもまあ神様の助けによってなんとか、まあその握手をすることができます。
And she describes how it was like this, the power of God, the love of God just flooded into her heart.
そしてその時に本当に神様の愛が、彼女を通って流れていったこと。
And there's an example. She all she could do, it took everything that she could do to just reach up her hand, to lift her hand up.But God came through.
本当に彼女ができたことというのはただこう手を差し出して彼の手を握るということだけだったんですけれどもそこに本当に神様の、愛の力が働いたと言っています。
I hadn't planned to speak on that, so please forgive me.
これはあの原稿にはなかった
、anyway, whenever we find it difficult in our Christian lives, anything, it's actually a place of opportunity.
私たちの人生の中でクリスチャン人生の中で、何か困難なことにぶつかった時というのはそれは必ず神に近づく、機会だと。
It's an opportunity to see God work.
神様の働きを見る本当に大きなチャンスだと思います。
Let's go to 16 through 18. Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you.
16節から18節までお読みします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。
Verses 16 through 18 are written here as one sentence.
この16節から18節は、一つの文章で成り立っています。
And in sandwich, right in the middle is prayer.
そしてその真ん中に挟まれているのが祈りということです。
And it says, pray without ceasing.
そしてここでは、止めること、止めることをせずに祈りなさいという、絶えず祈りなさいと書いてある。
Now, I don't think that the emphasis here is on praying for long periods of time.
でもその意味は、長い間かけてずっと祈り続けるということではないと思います。
But if you want to, you know, go ahead.
もちろん、もちろん、そうしたい方は、なさってくださっていいんですけど。
But, rather, I think it's saying on having a life where you're praying often and on, praying about everything.
でもそれよりもむしろ、もっと頻繁に神様に祈る。どんなことにおいても、神様と祈るということだと思います。
You remember when the disciples asked Jesus, they said, "Teach us to pray."
弟子たちがイエス様にどうやって祈ったらいいか教えてくださいと尋ねるところがあります。
And Jesus taught them what we call today the Lord's Prayer.
で、イエス様は、主の祈りというものを教えてくださいました。
And anyway, just for fun, this week I timed it. You know, I said the Lord's Prayer and I put a stopwatch to it.
ちょっと面白いと思ったのは、その主の祈りを言うときにこうちょっと時間を計ってみました。
It was 25 seconds.
英語で祈ると25秒だったんです。
But if you say it in Japanese, it's 2 minutes.
でも日本語だと2分かかります。
No, I say that because it was just the other day. I sometimes speak in a chapel at the school where I work.
私が教えてる学校で時々そのチャペルの時間。
And the little kids, I'm standing up there, and then they always say the Lord's Prayer.
And
I speak in English, so I kind of there. And they're praying in Japanese. And I'm finished. And they're just going. They're just starting. I mean, they're going. But I feel like I got to make my mouth move, you know, because they're looking at me. So you know, I did it twice. Japanese uses more words to express.
But
I love to talk to God.
私は本当に神様と話をするのが好きです。
I've never been a very religious person.
私は本当になんかこう、敬虔なこう宗教家みたいになったことはありません。
I mean, you know, some people like it. I just don't like long shikis, you know, long ceremonies and stuff.
私は本当に長いこう、かしこまった式とか、そういったものはあまり好きではありません。
But I love to just talk to God.
でも本当にただ神様と話をするということが本当に好きなんです。
Because you know, it's really cool. God hears us.
なぜなら神様本当に私たちのことを聞いてくださるからです。
God is constantly communicating to us. He's constantly trying to communicate to us.
神様はいつもいつも私たちとコミュニケーションを取りたいと願っておられます。
You know, Jesus was called, John called Jesus the Word.
ヨハネはイエスは言葉だと言いました。
And just to demonstrate this, do you remember the story of Thomas, often called Doubting Thomas?
トマスの話を皆さんご存知でしょうか。よく疑いのトマス。
Anyway, Jesus was on the day that Jesus had risen from the dead, and some of the disciples had seen him.
イエス様が復活された後に弟子たちのところに。
But one time they were gathered together with the doors locked in a room.
ある時、まあ、弟子たちが一緒に一つの部屋にいて、ドアが閉じられていました。
And all of a sudden, Jesus appears.
そこに突然イエス様が現れました。
And then but Thomas was not there.
でもそこにトマスだけいなかったんですね。
And later on, when Thomas came, he said, Thomas, man, you should see it. Jesus appeared.
でトマスが後でやってきた時に、あ、トマスもうあそこにいるべきだってイエス様が来たんだよ、来られたんだよ。
And Thomas said, oh no, you know, he doubted.
でトマスはもうそんなことはない、自分は疑った。
He said, unless I put my fingers in the holes in his hands, I won't believe.
自分でそのイエス様 の, その手の釘の跡とか脇腹の穴の跡に手を入れてみなければ信じることができない。
And put my hand in his side. And then 8 days later, they're gathered together. This time Thomas is with them.
その8日後に、またその時弟子たちが集まっていまして、そこには今度はトマスも一緒に。
And Jesus appears again.
イエス様がまた現れてくださいました。
And this time he goes to Thomas.
でこの時は今度はイエス様はトマスのところに行って、
And he said, Here you go, Thomas. Put your finger right there.
ほら、ここに私の手の穴にあなたの指を入れてごらんなさい、トマス。
Put your hand in my side.
それは脇腹に手を入れてごらんなさいって言います。
And which demonstrated Jesus had heard what Thomas was saying.
これはトマスがその8日前に話していたことをイエス様が聞いていたということです。
And he demonstrated he knew exactly, he heard everything he said.
イエス様は彼が言ったすべてのことをご存知だったんです。
And Thomas's response was, "My Lord and my God." That's what he called him.
で、その時のトマスの反応というのは、私の主、私の神と言いました。
I had an example that's less dramatic.
まあ、私もそんな劇的ではないんですけれども経験をしたことがあります。
But it is really important time in my life, really important event.
でも本当にそれは私の人生の中でとても大切な時だった。
I wasn't a Christian yet.
私はまだクリスチャンじゃなかったんです。
I had grown up in gone to Sunday school. I knew the Bible stories and...
私はまあ日曜学校にも小さい頃から行ってましたし、聖書の話は知っていました。
But I was, you know, I told you before, I was pretty rebellious in college and...
でもまあ、大学で、まあ、あまり神様に反抗してたし、あまりよくなかったんです。
And then I moved out, I was working at a ski resort in Montana, or it was a summer winter resort.
私は夏と冬の、リゾート地であるモンタナに、スキーの、まあ、リゾート地のモンタナにいました。
And during this time, some of my friends who we used to, you know, be pretty wild together, they become Christians.
で、まあ、一緒にいた、まあ、仲間たちが何かこうクリスチャンになったんです。
And I was looking at them and I thought, wow, they really, their lives are really different.
でまあ、私は彼らを見ていて、あ、本当に彼らの人生が変わったなというのを。
And I started wondering, maybe there is something to this.
で、まあ、もしかしたら本当にそこに何かあるんじゃないかと思うようになりました。
And so one day I went out on a hike by myself, a backpacking trip. I was going to go camp by myself.
ある日、まあ、私はパックを襲って、一人でこうキャンプをしようと思ってハイキングに出かけました。
And it was like a time when I was going to just, by myself, I started just, as I hiked along, I started talking to God.
で、まあ、私は本当に一人きりでこう歩いていて、そこで神様に話しかけました。
And I had just chosen to camp next to a stream I'd seen on a map.
私はそのキャンプをする場所を、ある、まあ、小川がこう流れていて、そのそばの
Because oftentimes when we went backpacking, you'd bring a little bit of water to drink, but it's heavy, so you count on drinking out of the stream.
で、そのバックパッカーというのはあまり重たいものを持てないので、水も少ししか持っていかないから、そういった小川から水を汲んで飲もうと思ってたんです。
It took me a long time to find the trail. I wasted a lot of time bushwhacking.
でまあ、そのちゃんとそういった道ができてるんですけれども、それを探し当てるまでなんかいろいろ迷ってしまって。
And I finally got on the trail, and then I was talking to God.
でまあ、やっとその 道を見つけて、でそこを歩き始めて、神様にこう話し始めた。
I mean, this is the wilderness. There's nobody here to hear me out there.
でも本当にそこはもう誰も人の周りにいないようなところでした。
But what came out of my heart was bitterness.
でも私の心から出てきたものというのは本当に苦いものばっかり。
And I was, you know, anger at God because of the hard times I'd experienced earlier in my life.
で本当にもう神様に対して怒りをが出てきました。もう自分の若い時のその苦しい経験。
And I remember saying to God, and I remember the story of the Israelites in the wilderness.
でまた、そうでするうちに今度はイスラエルの民の話を思い出して彼らが荒野をさまよっていた時。
And how they had gone until they were out of water, and then they started to complain because they were thirsty.
で彼らが本当に水がなくて上乾いて神様に不満を言い始めます。
And they complain. Oh, I said that already.
不満を言います。
anyway, Moses struck the rock. God told Moses strike the rock, and water came out, and they all drank.
でそこでまあモーセが岩を打つとそこから水が出てきたんです。
And I remember saying to God, of course they're complaining.
でそこで私はその時神様にもちろん彼らは不満を言うに決まってるじゃないかと。
And I mean, it wasn't pretty. I was complaining to God.
で、まあその時に私自身が本当に神様に対して文句を言ってたんです。
I said, why were you toying with them? You know, just wait till they get so thirsty and then, you know, water comes out of a rock.
なんで彼らがそんなに喉がカラカラになるまで待ってて、で、岩から水を出す。
And then to make matters worse, the stream that I was hiking next to dried up.
で、そうこうしてるうちに今度私の歩いてるその場所がだんだん水が隣に流れてた小川の水が枯れたところに来てしまいました。
And I was even more angry.
私はもう余計怒りが増してきた。
And the trail went like this, and the stream bed kind of went like this.
でまあ、道がこうまっすぐあって隣の小川はこうくねくねと。
And the sun was starting to get lower.
でまあ太陽が沈みかけてきて。
And I thought, I don't want to camp there and have no water to drink.
でもう私はそんな飲む水のないようなところでキャンプをしたくないなと思う。
And I'm just gonna sit. I got an idea. I'm gonna get out my map and I'm gonna go straight up. You know, I'm in a valley. I'm gonna go straight up and down into the next valley and hopefully there'll be a stream there.
でまあ、よしじゃあもう一回地図を広げて、まあ、私はその谷間にいたのでもう一つ隣の山を越えて隣の谷に行けばまた別の川が流れてるんじゃないかと思ってそっちに行こうと止まって地図を広げよう
と思って。 So I stopped and I sat down on a rock to take off my backpack.
ですから、まあ、そこで私は立ち止まって岩の上に座ってこう荷物を下ろしたんです。
And I have to say this is trueI'm not exaggerating anything.
でこれは本当に本当のことです。何も誇張していることではありません。
And as I started getting out the map, I heard this little cluck 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 kind of gurgling sound.
で、まあ、地図を広げたときに、なんかこう水が流れるような音を聞いたんです。
And I went over to the stream bed.
で、まあ、その川床のところまで行ってみました。
And there was a spring coming out.You know, it's very the Rocky Mountains. It's all rocky, but right on the side of the stream bed, there is a spring coming out, spring of water from the rock.
で、そこまあ岩場のところだったんですけれども、ある水が泉がその岩から流れ出ている
のを。And it just formed this pool, probably from here to the wall, of clear water, and then disappeared again into the stream bed.
で、本当にそのこれぐらいの、まあ、水たまりが本当に綺麗な水たまりができていたんですね。で、その先はまた乾いた川に。
And if I hadn't stopped at that point, I probably would have walked right by it.
で、もし私がそこで立ち止まらなかったら、そんなことに気づかずに。素通りしてったと思います。
And my response, I think, was like Thomas.
でも私の本当に反応はトマスのようでした。
I just, you know, my bitterness was gone in an instant.
もう私のその苦い思いは瞬時にして消えた。
And it was like, oh God.
Oh, 神よ。
And I camped right there.
でもまあそこにキャンプを。
And I took a picture of that. I got it on my, you know, in my bedroom.
でまあ、私はそこの場所の写真を撮って今でもベッドルームに飾っています。
Anyway, I realized my whole attitude changed because I realized God is listening.
まあ、とにかく本当に私の人生をその時に変えたんですけれども、私は神様が、自分の言うことを聞いてくださるということを知りました。
To every one of us.
でそれは私たち全てのものを聞いてくださ
った。 And he doesn't, I mean, even if you pouring out bitterness, what I found out, it was not pretty. Like I said, he still listened to me and he came.
本当に苦味とかをぶちまけている時ですらも、神様はそれを聞いてくださって、そして私のところに来てくださいます。
Boy, that story got pretty long.
長くなってしまいました。
Okay, I'll get moving. 19-21. Do not quench the spirit, do not despise prophecies. Test all things, hold fast to what is good.
19節から21節です。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。
We're told here in verse 20, do not despise prophecy.
20節のところで予言をないがしろにしてはいけないと私たち。
The gift of prophecy is one of the spiritual gifts listed in 1 Corinthians chapter 12.
予言の賜物というのは、コリント人への第一コリントの12章にあるその賜物のリストの中の一つに入っています。
And it's still active today.
そして現在でももちろんそれは生きています。
And Paul, you know, Paul said, earn it, desire it. He says in 1 Corinthians chapter 14.
で、パウロは、第一コリントの14章の一節でも、予言の賜物を求めなさいと言っています。
And here we're told, don't despise it.
そしてここで、ないがしろにしてはいけないと言われます。
Now I know that there are a lot of people that have gotten turned off to prophecy because of some weirdness they've experienced or heard about.
で、まあ、多くの人たちがその予言を話す人たちに対して、まあ、そのなんか変な怪しい思いを抱いて、まあ、それをあまり受け入れないようにしている人たちが。
And there's a tendency to throw the baby out with the bathwater. Just, I don't want to have anything to do with that.
そして、まあ、その悪いものを捨てるためにいいものまで一緒に捨てようとしてしまうという可能性があります。
But here it's saying in verse 21, it gives us a better way. Verse 21 gives us instruction that can help this from becoming weird.
で、まあ、21節のところでその予言というものが怪しいものになるということから防ぐための、まあ、方向性が示されています。
It says, test all things, hold fast to what is good.
全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。
So prophecies are to be tested.
ですから予言というのは、見分けることができます。
And I can think of two ways.
で、私は2つの方法があると思います。
First is scripture.
一つは、やはり聖書です。
No prophecy will ever go against scripture if it's a true prophecy.
ごめんなさい。予言が、聖書に沿ったものかどうかということを、見分けることができます。
And secondly, I believe that if it's a true word from the Lord, God is going to speak to your heart. God is going to stir your heart.
また二つ目として、神様が本当にその語っているときには、皆さんの心の中に神様が、聖霊を使って語りかけてください。
I mean, if I say, well, the Lord is telling me that you need to marry, whatever.
例えば、
you need to marry this guy.
神様が、
God is telling me.
私に、あなたはこの男性と結婚しなさいと、神が私にそう語ったと。
But you don't really feel anything. You think, really?
でも、あなたは何もその、それに対して何の感情も持っていません。
Well, you're not responsible for what somebody else says if God isn't speaking to your heart.
もしその神様が直接語ってくださらなければ、人が何かを言ったことに対してそれに反応する必要はない。
I think of the story. I'll try to really briefly talk about it. You remember when Peter had that vision of the sheep coming down from heaven?
一つちょっと、まあ、短く話したいと思いますけど、使徒の働きのところでペテロが ある日幻を見て上からこう敷物みたいなものが降りてくる。
And at the same time, God appeared to Cornelius, who was a Gentile, and told him, to send for Peter, that he had a message for him.
で、同じ時に今度は、ローマの百人隊長のコルネリオスという人のところに神様が、現れて、ペテロのところに行きなさいと、彼があなたに語るべきことがあるからと。
Interestingly, both people, God spoke at both ends at the same time.
で、面白いことに神様は本当に同時に両方の人に同じように語っておられます。
So when we test prophecies, I believe if it's from the Lord, your heart's going to be stirred.
ですから、もしこの予言が本当に主から来たものであれば、皆さん自身の心も動かされるはずです。
And even not, what I find is I do is somebody says, well, the Lord's telling me this. Just I just pray about it and open your hearts. Lord, are you speaking to me?
ですから、もし誰かが神があなたに対してこう語られたと言われたのを聞いたとしても、そこでまず祈って、そして神様、本当にあなたはこう語っておられるんですかって聞いてみてください。
And if I don't feel anything, I don't take it as a word from the Lord.
でもしそれでも何も感じないときには、その言葉は主からのものではないと思っています
。 But I do have to say, I have been blessed by prophecy.
でも、もちろん私は本当に予言によって祝福を受けてきました。
People have said that, you know, and it works in different ways. I've had people just talk to me, just my friends just talking to me, and the Lord was speaking through.
本当に神様は私の友人とかいろんな人を使って私にいろんなことを語ってくださいました。
Again, God wants to communicate to us.
ここでもまた神様は本当に皆さんとコミュニケーションを持ちたいと
願っております
。神様は私たちを愛しております
。I'm going to fly through the and finish up here. 22. Abstain from every form of evil.
22節に行きます。悪はどんな悪でも避けなさい。
23. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, bodyand body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.
23節、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。
And from this verse we see that men and women, people are made up of three parts, body, soul, and spirit.
この箇所から私たちは人間というのは、体と魂と霊の3つの部分から成り立っていることが分かります。
And I love what it says. It says, and may the God of peace himself sanctify you.
私が好きなのは、平和の神ご自身が、あなた方を清くしてください。
Sanctify means to set apart, to keep holy, to keep separate.
清くするということは、そこを区別して神様のために性別清くしていくということです。
And it says God himself will do it.
そして神様ご自身がそれをしてください。
In verse 24 again it says, He who calls you is faithful, who also will do it.
そして24節のところで、あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。
God is gonna watch you. God is watching over you.
神様は、皆さんを見ていてください。
We live in a dark world.
私たちは暗闇の中に住んでいます。
But God will keep you.
でも神様が守っていてくださいます。
You're His.
皆さんは神様のものです。
And he says, verse 25, Brethren, pray for us.
25節で、兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。
26, Greet all brethren with a holy kiss.
26節、すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をなさい。
I think a handshake will be okay. 、
握手がいいと、
お辞儀
とかお辞儀とかいいと思いますけれども。
And I charge you, verse 27, by the Lord, that this epistle be read to all the holy brethren.
27節、この手紙がすべての兄弟たちに読まれるように主によって命じます。
Paul often saw that it's so important.The reading, whenever he wrote a letter, he said, "Read this to all the churches."
パウロはよくその手紙を書いたときに、これを読んでください。教会の中で読んでくださいって。
And he said, "Devote yourself to the reading, public reading of scriptures."
そして、公の前で聖書の箇所を読みなさいと。
And that's one of the reasons why we go through the Bible like this, and you know, and read through it.
ですから、まあ、私たちもこうして聖書を順番にこう読んで、
Because we want to be obedient to God.
なぜなら、ね、神様に従いたいと思っているからです。
And I'll end with verse 28.
最後28節。
And this always sounds so corny, but let's just, this is God's personal, this, take this for you, not just the Thessalonian church.The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.
どうぞこの最後の28節、テサロニケの人たちだけに当てられたものではなくて、皆さんに個人的に当てられたと思って、個人的に受け取ってほしいんですが、私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。
Let's pray.
お祈りします。